りょうです。はい、ついに始まりました、携帯少女声の課外授業。はい、このラジオはですね、携帯少女恋の課外授業の情報を皆さんにお伝えする情報番組です。私ですね、久々のラジオでして、若干ちょっと緊張してるんですけども、まあちょっとこう落ち着いていこうかなっていうのと、私ドラマのね、携帯少女の方で後藤美也ちゃんの役をやらせていただいたんですが、まあ、美也ちゃんと私結構重なる部分がいっぱいあるので、まあ、後藤美也の部分と志保の亮の部分と、そんな部分をね、出していけたらいいかなと思ってます。それではこれからのお時間一緒に楽しんでください。嘘はないよ、携帯少女声の課外授業。この番組は G モード、角川映画、ギャガコミュニケーションズ、携帯少女制作委員会がお送りいたします。携帯少女声の課外授業。志保の亮です。はい、このコーナーですね、皆様からの普通のお便りを紹介するコーナーですが、本日は番組1回目ということで、携帯少女恋の課外授業についての説明をしたいと思いますが、その前にこの番組のメインパーソナリティをご紹介いたします。寺田さん、どうぞ。
こんにちは、皆さんお元気ですか。ディンを演じておりました、寺田春日と申します。
よろしくお願いします。
やばい、声が声がやばい。
よろしくお願いします。
ちょっと
ことでですね、
そう、私初めて声聞いた時超びっくりしたんですよ。
ちょっと引いてなかった？大丈夫？
引いてない。その子でこの番組全部行くのかなと思って、
行くか、
行くか、行っちゃうか、ここ
ちょっと、
はい、
まあ、はい、そんなわけでですね、
はい、
本当に初めましての方も、はい、あとはですね、実は去年、はいはい、やっぱりね、携帯少女のね、いろんな情報をお伝えする情報番組で、携帯少女ラジオスピリッツという番組の方を実はやらせていただいていたんですよ。
なるほど、なるほど。
そうなんですよ。で、そちらの方で聞いててくれた方は、ありがとうございます、帰ってきましたということで、
あら。
はい、で、この番組でね、初めてお目にかかるお嬢ちゃんのファンの方とか、うん、たくさんの方いらっしゃると思うのですが、そういう方には本当に初めまして、リンをですね、演じておりました。寺田春日と申します。りょうちゃんとも、まあ、そうだよね。イベントというか。
そうですね。イベントでしか会ってないですもんね。
そう、ちょっとすれ違った程度で、そうそうそうそう、実際にこうやってね、ちゃんとこう面と向かってお話しするのは、
ね。
初めてということで。
そうですが、私は、後藤美也をやらせていただきました。
はい、知ってますよ。
りょうでございます。
はい。
16です。
もうさすがだね、16もすごい響きだもんね。16だ。
16でございます。
素晴らしい。もう素晴らしい。いいね、16ね。
平成3年生まれです。
平成生まれだよ。
91年です。
そうだよね。91年なんだよね。
東京ラブストーリーの年です。
マジで？
はい。
カンチ
ーの年です。
すごい。カンチの時に生まれたの？
カンチの時に生まれてます。
見てたっつーの。
おもろい。
やばいわ、見てたっつーの。
そうですよ。あの時に生まれてまいりましたですよ。
あー、ちょっと素晴らしい人をこの世に落としてくれました。神様ありがとう。そんなわけで、
そんなわけで
ですね、すごく差がある、ギャップがある二人でございますが、
はい、
そのギャップをですね、楽しくまたお伝えできればと思いますので、
そうです
ね、初めましたの方も、またまたの方も、これからまたよろしくお願いいたします。
はい。
ということでですね、
はい。
はい。
携帯少女、
はい。
この課外授業について、
はい。
あらすじをちょっとね、
はい。
言っとこうかということで。
いや、偉いね。偉い。量偉い。ちゃんと第一回を心得ている。
そうですよ。
そう。
このままね、カンチーとかって始まっちゃうとね。ぐだぐだになる
とね。ぐだぐだだからね、ぐだぐだ、もうごめん、噛んだ。
面白い。
よっしゃ、よう、説明したらいいじゃないの。
そう、これはですね、ドラマとドキュメントが、
はい、
ちょっと合同になった、ちょっと不思議な企画でして、ドラマの部分で、 恋を叶えたいって思った、
うんうん、
その役がですね、
うんうん、
普通に私生活の、
うん、
女優として、
はい、
その恋を叶えるために一つできないことをやるわけですね、
うん、はいはいはい。
それがまあみんなロッククライミングだったり、
うんうん、
まあ私の場合シンクロだったり、
そうね、
ジャグリングだったりするわけですよ、
うんうんうん、
それがうまくできると、
うん、
ドラマの方でも恋が叶うということで、
う
ん、みんなも必死こいてますだからね。
本当だよね。
悲惨でしたよ。
そうだよね。
聞いた時のみんなの反応ったらジャグリングっすかってロッククライミング どこ登るんですかみたいな。
いやいやいや、ほんと確かに、リンとしてね、そのナレーションをその番組にさ、はい、やらせていただいていたからね、本当にね、みんなの頑張りは、ほんと視聴者の皆さんと一緒になってね、見てたよ。編集されたものしか見てないんだけど、でもやっぱり、それでもすごいね、大変そうだった、伝わってきたよ。
そうなの、もうやっぱね、もう、現場でも、結構やっぱドラマの部分はちゃんと撮らなきゃいけないけど、結構パロディーな部分とかもあったりしたでしょ？
したした。
その部分は、みんなで楽しくやったりとか、結構ね、メリハリのある現場で、ちょっと心境を変えるのがね、大変だった。
なるほどね。そうだよね。そのさ、どうやって決めるの？その何、苦手なことをやるわけじゃん。
それがね、悲惨なことに、オーディションをやったのよ、
うんうん、
で私、
うん、
何の役かも全然分からずオーディション行って、
うんうん、
皆さんはじめましてとかつって普通に面接をやったら、
うん、
一発目に趣味も何も聞かれず苦手なことは何だって言われて、
一番最初に、
そう一番最初に
失礼な感じだね。
そう、苦手なことは何だって言われて、
うん
うん、高いところと水泳が苦手ですって言ったら、つかみんなでこう顔見合わせてみたいな、そんな感じだった。これはちょっと嫌な予感がすると思って、あ、そうなんですよ、ちょっと高いとこ怖くて、とかって言ったら、
うんうん、
まあ見事にね、シンクロってことで。
うわー、感じ悪いね。
そう。
すごいね。今ね、外にいるけどね、メガネかけたあそこに、長期さんっていう人がいるんだけどね、あの人はね、
あの人がね、
あの人プロデューサーで偉いんだけどね、そういうことばっか考えてんだよ、嫌なことばっか考えて。
そうなんですよ。
そんなことしたのか、あいつは。
そう、あの顔が忘れられない。こいついけるって思ったあのみんなの顔がもう忘れられない。
えー、水泳苦手なんだ、
うーみたいな、いいんじゃないみたいな。本当に
ね、ひどいね、それね、感じ悪いね。
みんなそんなノリですよ。
そうなんだ。
石井めぐるちゃんも、
めぐるちゃんね、
あの歌が嫌いだ、
そうそう言ってたよね。
見事にボーカルにされてましたからね。
すごい。だってね、めぐるちゃんはね、結構ね、見てて本当にかわいそうだった、なんか。
そうなの。
なんだろうな、そのね、苦手さ加減っていうか。
なんかもう嫌いなんだって。
うん。
苦手とかっていうよりも。
そうだよね、うん。すごいね、なんかね、それが出てたの。なんか、みんなはね、なんか結構もうちょっとスポコンっていうかさ、水泳とかもそうだったけど、それでもみんなすごい頑張ろうみたいな、とりあえず、もう何が何でも乗り越えてやるみたいな空気が出てたんだけど、めぐるちゃんはなんかね、最初からちょっとね、ちょっと悲しい感じ。
そう、前日も本番の前日までずっとドキュメント撮ってたんだけど、
うんうん、
ずっとスタジオでも あそこがうまく歌えないってずっと言ってて、みんなこう明日盛り上がっていこうよみたいになってた時も一人で泣いてて、
でしょ、なんかね、
ゆるちゃん頑張ろうね、
頑張ろうよみたいなさ、なんか
本当にね、
もう開き直ろうよここはみたいなね、言いたくなるぐらいのね、なんかね、
まあ、でもそれがね、うん、大人って怖いもんですよ。ドキュメント班その泣いてるのがね、撮りたくてしょうがないわけです。もう撮りたくてしょうがないの。そう、
ひどいね。
そう、
大人ひどいね。
大人ひどい、
大人ひどい。そんな大人にはならないで、りょうは
本当に、
うん、
高校生並べてさ、
並べてな、
泣き顔取ってさ、
本当だよ、14歳だ16歳だ、並べてな、本当だよな、
挫折するとこばっか取り上がるんですよ。
ほんとだ、ひどい番組だよこれ。
あ、まあそんなの前日まで繰り広げてたりとかね、
うんうんうん、
だからそうやって決まってるんです。ほんと苦手なことを全てやる。
そこからだったんだ。オーディションでそこから聞くってひどいね。
悲惨でしょ。
うん、
趣味はとか聞いてほしいじゃないですか。
本当だ、まず得意なこと聞くならわかるけどさ、
そうそうそう、苦手なこと何、
ちょっとおかしいよね。
そうなんです、
ちょっと変な空気を感じたでしょその時。
そうなんです。
あれ、これ
私は空気読んだんですよ。 KY でしたよ皆さん。
これ何、本当のこと言っていいのこれみたいな、なんか、
そうそうそう、
ちょっとだけ嘘ついていた方が後々これ自分にとっていい感じかなみたいな。
そうもうみんな素直に言っちゃうから。
でもさ、最初に言われたら言っちゃうよね。
言っちゃうのよ。
そうだよね。
苦手なことって聞かれたらちょっとね、
ね、
言っちゃうんですか。
そうだよね。
あの時もみんな怖いもん。もう
怖いね。
水泳、水泳苦手なんだ。ふわーみたいな。そんなでした。
そうか。それでみんな頑張って、そのまま、いろんなことに挑戦して。
そう。
じゃあ、番組を通じてなんかちょっと一つ大人の階段を登っちゃったね。
もう全然。だから本当に私とか特に苦手なことって普段からしないタイプだから。
うんうんうん。
だからもう輪をかけて成長できた感じがあって。
そうだよね。
うん、そう、10代の頃から苦手なことにしないで生きるなよ。そこだ。挑戦していこうよ。
そう。今苦手なこともうしないって私ぐらいになってからもうやらないみたいな。何もう嫌なことは下げて見ないで通るみたいな。
そうそう、もうなんかこう嫌なんですよ。できない自分が悔しくて。
でもあるよね。あるある、わかるわかる。
そう思っちゃうね。
うんうん、そっかそっか。でもできるようになったからすごいじゃん。
そうなの、シンクロもギターもできるようになったから。
そうだよね、すごいよね。
あんだけ頑張ってよかったと思って。
素晴らしい、素晴らしい番組だ。なんだこれ。さっきけなしたのに、
さっきけなしたのに。いい番組だっていうことで。
いい番組だ
ということで。
はい、そんなわけでですね、このコーナー皆様からのメールを募集しております。
はい、番組への疑問、質問、感想、まあ私たちにね聞きたいことなど、うん、もうあれば何でもいいのでどんどん送ってきてください。
以上、普通のお便りのコーナーでした。
普通のお便り？このコーナーは携帯電話の予測変換機能を使ってあいうえお作文を作るコーナーです。
はい、それでは今日の単語を発表いたします。じゃんじゃん、司法の寮。
司法の寮ってこれ何が出てきますかね。怖いんですよ私。さっきちょ、私生活もろバレな感じで
頑張れ、頑張れ。
そういう無茶ぶりやめてくださいよ。じゃあちょ、もう早速いきますか。
うん、
じゃあまず
死。
はい、
なんで私からだよ。
あ、私から行きましょうよ。
私ほんとすごいかも。
え、
司法の
よー、
マジマジ。
ちょっと私どんだけファンなの。
すごいんだけど、
初回からすごいんだけど。
嘘、私はですね、
うん、
商品。何
なんだよ。何の、どこの営業の人。
商品、
うちの商品はみたいな。
そう普通に完全商品で、その後しかもみたいなね。
素晴らしいね。
普通だな私、とんでもなく普通だった。あ、司法のすごいな。
すごいでしょ。
すごいっすよ。
すごい、私ほんとちょっとね、えらい、私携帯少女と司法の寮を愛してるらしいよこれ。
すごいね、
初回からして司法のマニア。すごいよ、ほんと相当私司法のマニアだよ。
ほんと知ってますよね。うちの弟がカレーさん目指してるとか。
すごいでしょ。
1回しか書いたことないっすからね、ブログとか。
すごいよ、何でも知ってるよ、司法の寮の全てを知ってるよ。
あ、ほんとですか。
すごいよ、うん、すごいよ。まあ、また下31位とかすごい知ってるよ。
細かいな。
すごいよ。写真集片思いとかいろいろ知ってるよ。
いらない、全然そういう情報いらないです。12
歳でデビューしたんだ
よ。そうっすけど。
すごいから私も。
こうワンコーナー作れるんじゃないですか。
私の司法の寮じゃん、自慢、どんだけ知ってるか自慢でね。そうそうそうそう、ワンコーナー作れるぐらいすごいんだから。ブログとかすごい読んだもん。
あざーす。
すごいよ。年末年始の瞬間はね、司法の寮はジャンプしてたから。
ダサい、なんかダサい。なんかこうベタなことをしたくて、なんかこうい
い、ね、
なんか年越しの初期、うん、何見てたとか言われても、うんうんうん、私はいや私年変わった瞬間この地上にいなかったぜって言いたくてその1秒のためだけに飛んだんです。
そういうことだったんだ。
そう、無駄。そう、しかもガキの使いを見てて、
うんうん、
絶対に笑っちゃいけないスペシャルを見てたんですけど、うんうん、もう笑わないぞと私も心に決めてったら、うん、大体その辺で We Are the Akitaka が流れ始めて、
うんうん、
もうそれ聞いたらもう笑って、そしたらもうね10分前ぐらいですよ、
うん、
で私はもう何としてでもちゃんと飛びたくて、
ちゃんと飛びたくて。
何をしたかって私、うん、それを見ながら、時報を聞きながら、うん、ピッピッピッポーンって飛んだんですよ。
すごい
でも本当に私地上にいなかったんですよ。
素晴らしい。2008年始まりの瞬間、今日の寮地上にいなかった。
そうなんですよ。
すごいよ。そうだったんだ。
それを1年間言いたいだけに時報まで聞きました。私
いい試み
でしょ。
いい試み。
そう、うん、そうなの。
今年1年いい感じになる。きっとね、
いい感じ、
いい感じになる。
まあ、地に足ついてない感じでね、1年行こうかと思いますけど。
そこは行く感じ。
最悪。じゃあ
次行くよ。ほ
はーひーふーへーほ
ちょっと何
私、うん、ホームページって言ってたんですけど。
すごい、
え
一緒だ。
ホームページ、
ホームページ、すごいよ。
一緒だ。
一緒じゃん。
なんで私こんなに企業向けな言葉ばっかり出
てくるの。本当だね。
おかしい。ホームページ
本当だね。
なんか使ったかな。
さあさ、昔さ、前の番組の時にさ、うん、あのプロデューサーのあそこに座ってるさ、長喜さんっていう人とさ、やっぱこれやったんだけどさ、うん、その時もね、そんな長喜さんもね、こんな感じだったよ。すごい仕事モードばっかり。
うん、私もどうなのこれ。
そうだ、私は全然仕事に関係ないのしか出てこなくて、どんだけ仕事してないのって、どんだけ普段遊んでんのっていうぐらい。
全然大丈夫、全然大丈夫。
すごいそういう感じだったの。あ、なんかでもすごいな、これね、絶対ね、これね、りょうちゃんのあれじゃないの、これ私ホームページ見てたんじゃない多分。
あ、すごい、もう繋がってるじゃないですか。
そうそう、すごいよね。
いきますか。
行こうか、次の
何ぬねんの。私おかしいな。
何何？
野原って出ました。何をしたんですかね野原で。
なんだよ野原って、何したの？なえなな野原のの野原じゃないよ、野原走った？
わかんないです。メールで私何を野原って言ったんだろう。野原しんのすけ？
しそっち？
そっちだ。
そっちか。矢島明子さんか、そっちか。違うっつうの。
野原来ちゃった。
すごいね。野原なんだろう。あれじゃないの？なんかまた、今度出す DVD で野原走ったりしてないの？
こういうのがいいと思います。
そうそうそう。
全部仕事モードじゃないですかね。
みたいな。
ワンピース着てね。
早く早くみたいな。
そういう。追いついてるよ
みたいな。そうそうそうそうそう。
そんな飛んだ。本当に地に足ついてないです私、ね。最悪だもん。
そうなんですよ。私ね、これはちょっと、まあまあこれはね、もうさすがに大人の女なんでしょうがないんですけど、飲んでっていうのの5段活用ぐらいが全部出てきて。飲む、飲み、飲んで、飲んだとか、ずっと、すごいね、9つぐらいって。ずっと飲む。
すごい、それはすごい。
すごいね、これね。すごいよ、全部飲む関係だね。
そうっすね。
すごいね。そんなに飲んべえじゃないんだけどな。別に飲まなくても飲んだ風になれるからね、私ね。大丈夫なんだけど。
それどういうことですか？いろいろ突っ込みたいんですけど。どういうことですか？
おいおいね、
おいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおい。私はなんで寮で自分の名前が出てこないんだろう。
なんでよ。
私いいですか。
いいよいいよ。
私寮師って出ました。
寮師じゃないのね。寮師。
漁業。
なんでだよ。
野原だの寮師だの、私何を売ってたんだろう。
どうしたかったんだろうね。でも商品だからね。
そうですよね。
何か。
どんだけ企業向けな。
何かしら。これあれだよね。なんかこう自然でね、こう自然から用いたものを何かこう商品化したかったんだけどね。
そんな。
そう、そんなホームページで販売したかったんだね。
しかもメールで。
そうそうそうそう。ていうかもうすごいね。
このね。
いやいやいや、もうほら、私はほら当たり前じゃないですか。これ、寮ですから、寮ですから。
あ、寮出てきます？
出て、今当たり前じゃない。一番最初に寮ですよ、ほらほら。
すごいな。
すごいよ、もう、すごいな。
ちなみに、漁師とか何番目に出てきます？
漁師とかって、ちょ、待って、漁師ね。漁師ね、1、2、3、4、5、6、7、8、9。
えらい魚もんなんて出てこないですよね。
最終うんとね、多分ね、23個目ぐらい。
なぜだ。
使ったことないよ、漁師とか。
ほんよく使うんですかね、私。
なんだろう。16歳の私生活で漁師はいつ使うの？
ね、漁師の次、漁師もって出ました。漁師もって、なんすかね。
漁師の次は漁師もなんだ。どんだけ漁師推しなんだよ。
なんだろう、これは。
面白いな。
使った試しがない
な。なんでだ。面白い。
じゃあ最後。
は
う、あいう。私、
何何
受け取りって出ましたけど何をしてるんすかね普段。
ちょっと、これさ、ちょっと、あれじゃないのこっち、外でマネージャーさん聞いてるからさ、ちょっと大きな声では言えないけどさ、うん、実際量、あれじゃないのこれ、タレント活動以外になんか、企業とか起こしてない、ね、大丈夫
ね、野原で漁業やっちゃって。
これちょっとなんかこれ、つい最近なんか起こした記憶はない
ね
なんか副業してんじゃないの、
ね、ホームページ受け取って商品みたいな。
そうやっちゃってんじゃないのこれなんか。
何しでかした私。
ちょっと知らない間にやってたんじゃないの？
う、何出てきますか？
うね、うまい。
うまい飲んで飲んで
飲んで食ってうまいみたいな。ひどいね。ひどいよ。だってさ、志保の量とホームページ以外は全部食べたネタなんだけど。
何があったって話ですね。
どうしたのこれ。どんだけりょうちゃんをすごいの美味しくいただいたの私はこれ。
あら、まあ、声の課外授業ですからね。
ですからね。ですからちょっとすいません。第1回でちょっとおいしくいただいてしまいましたかもしれませんが、
はい、
でもその後にちゃんと、りょうはうまくそれをですね、野原と漁師を通じてですね、
私これ商品を続けて読んだ、おかしい、商品をホームページで野原で漁師が受け取ったみたいな、そんな風になりましたけど、
ホームページを通じてるんだけど受け取るのは野原で漁師なんだ。
受け取った野原で漁師がホームページで買った商品を野原で漁師がもう渡すみたいな、
ハイテクなんだかエコなんだか全然わかんない。
しかも野原で漁師ってどんだけドリームなんですか。
本当だねこれね、陸に上がっちゃってね漁師なんでね。
ホームページの商品私やったので、
これですね、ちょっと、はい、じゃあぜひこれから寮には何かを起業していただいて、ねね、素晴らしい商売を育んでいただこうかと
だと思ってました私も。
はい、このコーナー皆様からのメールをお待ちしておりますので、あいうえお参考文にしてほしい単語、そして寮に起業してほしい内容、
いらない
どうぞ送ってください。お待ちしてます。
携帯少女声の課外授業
フリートークのコーナー。はいはい、そんなわけでですね、このコーナーフリートークのコーナーということで、もうどんどん料理喋っていただきたい。
喋っていただきたい。
ですよ、もう
何を喋りましょうか。
何喋る。じゃあちょっと亮はさ、うん、最近なんか楽しいこととか流行ってることとかないの。
楽しいこと、うん、流行ってること、なんかそれ私よく現場で聞かれるんですよ。今の高校生って何やってるのみたいな。
なんだそのおっさんトークみたいな。
おっさんトークみたいなね。そんなんですけど、うちの学校はもう、うん、お笑いがブームですね、今やっぱ。
やっぱりそうなんだ。
お笑いは確かにブームですよ。
あ、
来てます、もうみんなラララライみたいな。ずーっと。
ずっと言ってるの？
ずっとそんなのとか。
小学生か。
高校生でもそんなもんですよ。
そんなもんかな。
そんなもんです、そんなもんです。
いやいやいや、りょうのブログはいいこと書いてあったよ。
またブログネタ。ブロガー来ました。
すごいいいこと書いてあった、なんか。うん。なんだろう、副校長先生みたいなね、人にね、いい話聞いた話とかね。
そう、あれ、いい話なんです
ね。うん、なんか頑張って、ね、ちっちゃい頃からさ、ちゃんと芸能界入って芸能活動始めてさ、うん、いろんなこともあったけど、はいはいはい、やっぱこう常に前進して頑張っていきたい的なことがさ、
そうなんですよ。
偉い。
常日頃。
素晴らしい。
思ってます。
素晴らしい。私そんな16の頃とか何も考えてなかったもん。
でもね、あれなんですよ。こう、まあ、年の差いくつとかも言いませんけど。
もうええわ、別に。
言いませんけど。あれですよ。だいたいこういうので、年齢が違うと、給食の話盛り上がるんですよ。
給食？
給食で何が出たかみたいなやつを。
あー、なるほどね。
聞くと、全然違うんですよ。
何出た？
私、うなぎとかケーキとか出ます
から、ね。
うなぎ出ます、出ます。真空パックのうなぎとか出ますよ。
うなぎ？みんなうなぎって顔してるよ、ほら。うなぎ？すごい。ちょ、待って、どんだけなセレブな学校なの？
じゃ、全然、真空パックのうなぎとタレの瓶がついてきて、それをご飯の上にこうつけてた。
すごいね。
出ます、全然。ケーキとか。
それは何？岐阜だから？
岐阜だからなんですかね。
そう、関係なく
浜名湖近いとかそんなの多分関係ない
ですよ。やっぱりなんか関係ないのか
静岡なんでね。
そっか、そうなんだ。
そうそうそう、
そんなん出たことないよ。いいね、うなぎいいね。
そうですよ。
へえ、あとは何が出んの？
あともうほとんど何でも出るんですけど、うん、中華料理も出ますし、うんうんうん、あとはあの揚げパンの粉を変えるバージョンとか。
え、何粉変えるって？
揚げパンって大体なんかシナモン的なのがついてるでしょ、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうだね。
それがまあいろいろ粉が分かれてて、うん、ウグイス、チョコ、うん、きな粉、うん、シナモンっていう風に4種類ぐらい大体あって、うん、自分でかけてい
い。自分で選べんの？
どれでもいいんすよ。
なにそのちょっとしたビュッフェ的な、なんだなにそれ、ちょっと
ちょっとしたビュッフェよ。
なにそれ、
そうなの。
いいね、これね、羨ましい。
ミルメイクとかね。
うんうん、
ミルメイク出ました？
ミルメイク出たことないよ。ミルメイクって自分で作るんでしょ？グニグニ回して作るの？それ。
え？ミルメイクは、うん、牛乳パックのあのストローを刺すところに、うん、あの差し込むんですよ、チューブを。
うんうん、
であのチョコペンあるじゃないですか、
ね、あるある
ある
。
あれの中身がミルメイクバージョンが出てきて、うん、それをそのストローのところに刺してチューってやって、こうやってやると、うん、コーヒーニューニューみたいな。
そんなのできんの？
できますできます。
最初からそれはコーヒー牛乳じゃダメなの？それ入れることが大事なの？
そうですそうです。
あ、そう。そうなんだ。そんなの飲んだことない。
え、じゃあ一番好きな給食何でした？
あ、他ソフト麺やで。
あ、ソフト麺ね。
誰もついてこないこの空気なんだ俺。みんなほらガッ、もうガッツポーズだよ。ソフト麺って知ってる？
ソフト麺知ってます知ってます。
出てきたことある？
はい。一回しかないですね。一回だけ前の学校で見たことありますけど。
うんうん、な、通販で買えるの？通販で買えるの？本当？あ、そうなんだ。美味しかったんだよ。なんかね、うどんとパスタの間ぐらいな感じで、うどんよりはちょっと、きしめん的な感じなのかな。
何につけて食べるんですか？
あのね、私の時はね、ミートソースだった。
へ
ぇー。ミートソースだから、今思えばパスタにすればいいんだけど、なぜか、ソフト麺って言って、なんかね、ビニール袋に、あの、よくさ、うん、スーパーとかでさ、うどんとか売ってんじゃん。あの、ビニールに入ってさ、ああいう感じの、ああいう感じで、ソフト麺が中に入ってて、あったかいのね。ほかほかでいっぱい、あの、袋詰めがいっぱい入ってきて、みんなそれ一個ずつ取って、で、あの、こう何、お皿にさ、ミートソースの中身だけビャーってついでもらって、で、それを自分で破って中にビューって入れて、自分でこう、フォークで混ぜ混ぜして食べるっていう。
なんか、不思議な。
美味しかったんだよね。でもこれ、なんだろう、子供らしくてっていうか、なんかほんと子供が喜びそうな、まんまと喜んでたんだけど、私。小学生の私はまんまと喜んでたけど。
へぇー。うち、ん、炊き込みご飯とか出ますよ、だから。
今すごいんだね。
炊き込みご飯出ます。
すごい。手が込んでる。
手が込んでるんですよ、ね。
炊き込みご飯なんて出たことないわ。白かったさ、ご飯はみんな。
あ、そう、そうっすか。
あんまり記憶にない。なんか、グリーンピースご飯的な、なんか。
なんだ、グリーンピースご飯？
うん、なんか、ただご飯にグリーンピース入ってるみたいな、なんかそういう割と簡単な混ぜご飯的なものは出てた記憶はあるんだけど。
グリーンピース混ぜなくてよかったですよね。
そうでしょ。ね、私ね、グリーンピース大嫌いなのね。
私も嫌いです。
かなり地獄だったんだけど。
そう、私もドレッシングのかかってないキャベツの千切りだけとかが出たことがあって、
うん、
めちゃくちゃこう千切りっつってもなんかちゃんと切れてないんですよ。
繋がってる感じ。
すごいシーコーヤのウサギみたいなのが出てきたりとか。
え、それおかずがあってその付け合わせで出たんじゃないの？
なんか付け合わせというかなんかとんかつになりきれないなんかフライみたいなやつが出てきて、
うんうん、
それの横に何もなんソースもかけてくれないキャベツだけが。
おソース欲しいよね。
そう、何もないの味が。
それはちょっと辛いよね。
そうなの。
もっさもっさもっさもっさ食べて。そうなんだ。
そう。あとデザートが豊富でしたね。
デザート？
杏仁豆腐とか、うんうん、まあ、フルーツポンチもちろん出ますし、
うん、フルーツポンチは出たような気がする。
三色団のケーキとか。
三色団のケーキだと？すごいよ。
三色団ケーキはよく出ました。
三色団って何が三色なの？
なんか、一番下がバニラで、うん、チョコ、ストロベリー、一番上にイチゴで、まぁ、あ、ちょっとストロベリーソースがかかって生クリームみたいなのが三色団ケーキって言うんですよ。
すごーい。
出たりとか。
もう一回入る私。給食食べに。やり直すよ。すべての教育をやり直した方がいいかもしれない私。
でもあれなんですよ、私びっくりしたの、円周率って 3.14 なんですね。
3.14 で、ちょっと待ってちょっと待って、両それ以上言わないで、ちょっと待って、嘘、ひょっとして3なの。
3です3です。
マジで、お前ら勉強しろ、もっと。
そうですだ、円周率
超簡単じゃん。
円周率の計算するときに点がついてて、もうみんな間違いまくってたんですよ、中学入って。なんで点ついてんやろっつって。
だって 3だったらさ、計算するのすごい簡単だよね。
かけれへんわっつって言うのね。点ついてるわっつって。
かけれや。
かけれな、
こっちとらかけとってっちゅうね。小学生とかかけとっちゃっちゅうの。
全然できないくて、
うん、
3でした。
マジで
3.14 って何すか14って、みたいな。
ほんとはもっと長いやで。
ね、あれ言える人とかいますもんね。
いるいるいる。全然言えないけど私。
その私地理が得意で、
うんうん、
あの日本地図もまあそうなんですけど、世界の、うんまあ、全部わかるんですよ、国がね。
すごい。
それが歌で覚えられるんですよ。
歌？
歌で覚えられるんですよ。
どういう歌の？
ちょっとね、これね、もしかして受験生聞いてたら最高にいいんですけど。
あ、でもそういう時期だもんね。そうだよ、そうだよ。
あのね、うん、じゃあ大体こう上の方から行くんですけど、
うん、
行きますよ、
うん。
グリーンランド、カナダ、アメリカ合衆国、メキシコ、グアテマラ、エルサルバトル、ベリーズ、ホンジュラス、ニカラグア、コスタリカ、パナマ、キューバ、ジャマイカ、バハマ。でもこれもう、ここ終わりですよ。
すごい。すごい。
そうそうそうそう、こうやって覚えてくるんです。
そんなどこから習ったの、そんなの。
え、自分で考えたんです。
すごい。これ天才だね。
これそうなんですよ、これを結構みんなに言うと重宝されるんです、うん、
ちょっとみんな今日録音して、本当にこれ。
そうそうそう。
ダメダメダメって言われちゃった。じゃあもう何回も聞いて、今週いっぱいしか流れないから何回も聞いて、じゃあこれ覚えようよ。すごいね。
すごいよ。
すごい。
これまあ地方によっていろいろこう曲が、
曲がじゃあ変わるわけだ。
曲名が変わっていくんで、またちょっとそれ教えますと。
じゃあちょっと、うん、おいおい、じゃあこれから放送していく中 ね、 おいおいね。
そうそうそうそう。
すごいね。私すごい地理とか本当できない。
何が得意だったんですか、科目。
科目ね、こ科目辛いなとか言われたプロデューサーに、なんでだよ、私も学生時代も知らないだろ。なんで辛いとか言うんだ。辛くないかもしれないじゃないか。国語。
国語。国語。
国語。国語。
しかもどうな、え、でも例えようがないですね。国語が得意って言われても、え、文法、
え、
漢字、
漢字本当できなかった。
そう、国語苦手だよ。それ国語苦手じゃないですか、めちゃくちゃ。
あんな、あんな、うん、あの、ま、ようもさ、確か爽快だったと思うんだけど、私もね、高校受験するのが嫌だったんよ。うん、だから、小学校の時に勉強して、うん、で、中学で繋がってる学校に行こうっていう、そう、姑息なことを子供ながらに考えたわけ。
私もその感じです。
そう。それで、もう受験辛いから一回だけでもう済ましたいと思って、小学校の時勉強して中学を受験して、で、私の受けた当時っていうのは、国語と算数だけで受けられる学校っていうのがあったの。
おー、いいじゃないですか。
今は全部4教科らしいんだけど、全部もう社会も理科も受けなきゃいけないみたいなんだけど、私が通ってた時っていうのは、その、算数と国語だけっていう学校と、あと算数、国語、理科、社会っていう学校と、両方あったのね。
はいはいはい、
だから、まあ、私そんなもう理科とか社会とかできないから、とりあえず、国語と算数で行こうと思って。
あ、なるほどね。
で、算数は2月だったの。だから、なんとかして国語で、点数
カバーを、点数を稼ごうと。
すごい稼ごうとして、うん、そう、それでほら、国語ってまあ算数もそうだけどさ、うんうん、割と結構ほら、何、地理が得意ってのと一緒、結構勉強って、ある教科に関してはセンスっていうか。
まあね。そうね。
あるじゃん。
確かに。
ちょっとあるじゃん。
際立つものがないとね。
そうそうそう、うん。もちろん努力もね、必要なんだけど、でも得意不得意って結構あるじゃん。
ありますあります。
うん。だからね、国語をね、そんなに頑張って勉強しなくても。
本当？
なんとなく。
漢字はやっといた方がいいんですって。
本当？
私ちょっとこの間テレビで見てたんですけど、うん、その、子供がね、うん、心が太い子になるようにっつって、
うんうん、
心が太いって書いて、シンタっていう。
はあ、
シンタくんっていう名前をつけたんですよ。
おうおう、
それって、うん、ところてんって読むんですよ。ね、
悲しい。
心が太いって書いてところてんって書くんですよ。
悲しい。
これね、心が太くなるようにも何もデロンデロンじゃないですか。
デロンデロンですよ。
そう、だから漢字は知ってないとまずい。
まあ本当だね。
子供だってところてんってつけたんですよ。
まずい、それはまずい
でしょ。
うん、
すったらちょっとね、ダメ
ダ メだね。
漢字は漢字やらないとまずい。
わかった、頑張る私も。今から頑張る。やっぱりやり直す。
ちょっとうちの二人でちょっと漢検とか行きます。
行こう、
漢字検定とか。
うんうん、行こう行こう。
ね、月謝払って。
うん。そっか。
行かないと。
すげえな。
これちょっと番組終わるまでに何級とか取れてた
もんね。やめて、本当に。
いいですか。ねえ、そしたら勉強できちゃったみたいな。
何言ってんの、今何でも吸収できるこのね、16歳の頭脳と、もうちょっと衰えかけた私の頭脳を。やめてよ、ちょっと。はあ、そっか。でも大事だね。
そう、大事。
大事だ、本当に。
そんないざとなった時にね、そんな間違いを犯しちゃうのは。
うん。
やっぱいけない。
いけないね。
そう。
よし、みんな、漢字は勉強しよう。
ね、
はい。
全然携帯少女に触れずに行きましたけども。
ごめん、うん、そうだったね。
いいね、
またやっちゃった。
またやっちゃった。いいね、この話続くから。
そうそう、続くからね。あのここにあの今回はあの収録現場の話などはいかがでしょうかって書いてあるんだけど、あのおいおいね、
おいおいね、
おいおい、これからそうやっていきますので、あの引き続き来週も再来週も聞いていただくということで、以上フリートークのコーナーでした。
志保の寮です。私志保の寮も出演している携帯少女恋の課外授業が DVD で発売されます。みんなの素顔がいっぱい見れちゃう特典映像が盛りだくさん。携帯少女恋の課外授業 DVD 1,2 巻は2月の14日バレンタインデーに発売です。みんな買ってね。
ですね、もうエンディングでございます。携帯少女声の課外授業第1回放送っちゅう方でですね、どうでした。
じゃあなんか全然会ったことがなかったから、
うん、
話弾むかなって思ったら全然大丈夫でしたね。
本当、
全然大丈夫だった。
よかった、
イエーイ、
よかったよ。もうなんつったってもうファンですから。
ファンとね、
ファンですから、
ファンとの交流な感じで。
そう、ファン代表ですから、
ファン交流番組として。
そうですよ、本当に私を通じてみんな話しましたから。
あ、そうですか。それは知らなかった。そうなんだ。
そうだよ、本当に寮のファンの人もいっぱい聞いてくれてると思うからね。
そうですね、
はい、
ありがたい限りでございます。
もともとのさ、あの、うん、その前からねやってたその携帯少女のラジオとか、ほうほうほう、実際の携帯少女のさ、あのゲームの方のファンの方とかもね結構聞いてくれてるので、うん、そう、
嬉しい嬉しい。
そうそう、その方たちとかはさ、まあ、もちろん自主本見てくれてたとは思うんだけどさ、
うんうんうん、
でもやっぱりこう普通に喋ってるさ、その寮の感じはみんなそんなには知らないじゃん、まだそういう人たちはさ。
そうそうそう、
だからいっぱいね伝えられたら嬉しいし、
う
ん、
ね、う
ん、あんまりね、まあ、あの寮のことは好きだったけど携帯少女はあんまり知らなかったっていう人も、ひょっとしたらさ、この番組でさ、
ね、
いろいろねゲームもやってくれるようになるかもしれないので、
ね、花咲かしてくれるかもしれないね。
はい、これから楽しくお送りしていきたいと思いますがね。はい、
どうでしたか。
そんな私、
うん、
そうね、なんか、ま、去年ね、その、うん、本当にねずっとやらせてもらっていて、その時がね本当にすっごい楽しかったのよ。
ほうほうほうほう、う
ん、なんか私もねそんなにすごいいっぱいラジオやってたことがあったわけじゃなくて、まともにメインパーソナリティとして始めたのはこの携帯少女の前の番組のやつが初めてだったんだけど、アシスタントじゃなくて一応メインパーソナリティとしてはね、
はいはいはい、
うん、だけどね本当にねなんかやるにつれてもうすごいどんどん楽しくなって、
おー、いいこと、
フリーダムに自由になっていっちゃって、
フリーダムに自由にね。
皆様には多大なご迷惑を
おかけいたしまして、
おかけいたしましたがですね、この新しくこれ、
うん、
リニューアルされてですね、今度のりょうちゃんと一緒にお送りできることが決まった。
そうですね、
私さ実はさうん、そうそう、このね新番組には実は私は本当に前の番組で一応最終回で終わりで、
ほうほう、
この番組が始まることは知ってたんだけれども、パーソナリティは実は決まってなかったのよ。
あら、
そうなの。りょうちゃんが出るのは知ってたんだけど、
あ、そうなのね。
そうそうそう、だからそう、私はもう聴取者になってしまうのかと、ちょっと悲しいわって、この愛する携帯少女をね、こうやっぱりまあでもりょうちゃんの声でも聞ければいいかってちょっと思ってはいたんですけれども、
ほうほうほう、
ご用意いただけて ね、嬉しい限りでございますので、
ただ
この番組はですね、
はい、
料理乗っかっていこうかと。
メインパーソナリティじゃないですか。あれメインはあれあれ
全面的に料理乗っかって、もう無理もう無理だっこでも、
あ、そうか、メインパーソナリティだったらどうだっていうように多分オープニングで紹介しましたね。
優秀なされたような気もするけど、ね、
あら
もう全面的にお世話になろうかと思ってますので、
もうね、お互いちょっと関係で仲深めましょうね。
関係でかよ。
関係で仲深めましょうね。バラかけるようになりましたか、メールする
かけないって、
キリンかけましたか、
絶対かけないって。
だから私1日に1回問題送りますから、
やめて、
なんて読むでしょう
みたいな。着拒する。
着拒、メールとか返ってきちゃうでしょ。サーバー拒否ですみたいな。
あ、量だ、もう聞いて。もう嫌だ、漢字が出る、漢字が出ると思って。
件名からと漢字で言って読めないと開けちゃいけない、
いけないみたいな。やだなそれ。
簡単なとこから言いますか、サンマとから変化でいきますか。
あ、そう、その辺からね。あ、わかりました。
そうそう、
高校生言うことが違うよ、もう漢字とから離れてるからさ、もうい
いじゃないですか。
じゃあこれから、
はい、
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、そんなわけでですね、この番組皆様からのメールをお待ちしております。
はい、すべてのお便りの宛先は、
はい、リンアットマークオンセンドット AG、 RIN アットマークオンセンドット AG よりお願いします。
はい、メールのサブジェクトにコーナー名もね、忘れないようにしてください。
はい、それでは今週はここまでです。リンコとお相手は寺田春人、
司法の亮でした。バイバイ。
携帯少女声の課外授業、この番組は G モード、角川映画、ヤガコミュニケーションズ